レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回も肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと今日はあの寒さが和らいでるというか、
うん、
あでも厳しいですか、
うんうん、結局、うん、ちょっとマシかなと思ったけどやっぱり寒い。
あ、寒い、寒いですか、うん、あのスタジオのエアコンにですね送風ホース、うん、みたいな、まあ、あのビニールのこの袋の長い
板、いざなったらそのビニール入ったらぬくいみたいな、
ぬくいんですよ
サウナ状態。
そうそう、うん、実はもう入ったんですけど、うん、これをつけるとですねあの、まあ、ちょっとマシで直接風も当たらないし、
そう、ね、
小さな工夫で大きな効果があったかなと、
何よりです。
最近どうですか、この小さな工夫でなんか大きな効果が D さんの中ではありました？
小さな工夫どうやろう、なんかあんまりあのね、どうやろうな、ずっとね、鼻声や言われるんだけど、なんか飛んでるよね
あらしいです。
ほんま？
あ、花粉がなんか飛んでるらしいです。
なんか鼻しんどいの、これ風邪じゃないよなとか思って、
花粉ですかね、
花粉とかな、うん、あの PM2.5 やった
っけ、あ大陸から飛んできますね。もともと花粉症なんですか？
花粉症って、まあ、その自分で認めてしまってないんですけど基本、あのね、春がすみとか、
はい、
そういう言葉がもうその昔からあるじゃないですか。で、あの春眠暁を覚えずって、
はい、
あれ春になったらちょっとほかほかぬくくなって、眠気があって言うんじゃなくて、はい、多分そういう春がすみの時期ってね、うん、花粉とかこういらんもんが飛び交って、はい、
黄砂とか飛んできてますから、
健常者であっても、はい、なんか鼻苦しいで、そういう時ってやっぱ寝にくいんですよね。で、あの風邪ってあの特効薬ないじゃないですか。
はい、
あの原因であるものがその、うん、話インフルエンザとかあんなみたいにこう、うん、検査で出ればいいけども、はい、出えへんもんでこう弱るわけでしょ。
はい、
でそれがまあ菌じゃなくて花粉やっていうだけの話やから、
うん、
はい、やっぱりその花粉とかがこう散ってて鼻とかそういうところら辺にこう入ってる時期って呼吸しにくくなるんで、
うん、
そういう時ってあのちゃんと眠りがしっかり、ね、しっかり取れてないんやろなって、
で起きてもちょっとぼーっとしてる、
ぼーっとしてる、
そういう状況、まあ、季節、うん、春がやってきますね。そういう
だからなんでやろうなって、寒い時は許しといてくれよと思うけどね
せめてね、
あの真夏と真冬は割とアレルゲン少ないなって思って、過ごしにくいけどマシって思ってたんだけど、はい、そうでもないなって、
うん、もうなんか飛んでるみたいなので、
そう車来ちゃうのになるしね。
ああそうなんですねあの黒だとよくわかりますね。
そう、昨日日曜日でちょっと間があったんで、はい、洗車したよね。案の定降ってますわね、
はい、そうですね、うん、もう汚れてる、うん、せっかく綺麗にしたのに、
そう、
ちょっとねこれから大変ですけどね、特に花粉症の方は。
そうですね。
じゃあ D さんの中では花粉症ではないと、
うん、認めない、
認めないんですか、うん、でもあれですか、毎年鼻が出てきたり目が痒かったり、
目が痒かったりね、もう目開けてられへんわっていう。
そんなに、
うん、
あそうなんですね、うん、まあ、なんか冷やさない方がいいとは聞いたりしますけどね。
まあ、いろいろ言うけど もう知らんわそんなもんみたいな
誰か試しながら、うん、いい効果があるかもしれませんから、うんうんうん、ぜひねあの小さな工夫で大きな効果を狙っていただきたいなと思いますけど、
はい、
そしてこの間は成人の日、まあ、成人式ですね昔ね、うんうん、あって、あの20歳の皆さん、あの D さんの20歳20歳の時の自分に、うん、今からこう声をかけるとすればどんな声をかけたいですか、20歳の自分に。当時の
声かけるっていうかね、
アドバイスというか、
アドバイスせんなんことをね、ラジオで言えんような話がようけあるからあのさあね、もしか声かけれるんやったら、
はい、
もっといいことなってんねやろなみたいな
何をしてたんです
か。やっぱりそのあの、うん、何かね、何事もそうなんだけど、なんちゅうんかな、 スリーキングダムみたいなの、よう、あの、三国志のね、はい、ドラマ、
はい、
中国のドラマ
で、
それよう何回も何回も見るんだけど、その中で諸葛亮が言ってた言葉、
はいはい、
兵法のその、醍醐味とは何か、
はい、
術はなく。
術はなく。
道がある。
道がある。かっこいいですね。
うん、まあ、要は術っていうのが、今はだからこのね、いろんな情報があったり、その情報操作的なことがあったり、いろんなこの流れがあるんだけど、やっぱりその道筋がどうなのか、実際どうなんっていうところがあるじゃないですか。はい、やっぱりそこにやっぱり立ち返って、物事を考えて、そのすべっていうのは、やっぱり虚実と規制、
うん、
その言うたら正しいこと、正しくないこと、うん、
はい、
変わったこと、変わってないことっていうものが混在してる。だからそこをしっかり見極めようと思ったら、
はい、
道っていうのをちゃんと見極めておかなければいけないなっていう。そういうアドバイスを二十歳の僕にして納得するんかどないかは別として。
はい、
うん。まあ、折しも折ね、
はい、
今年おかげさまでうち、長男がね、成人式。
そうなんですね。うん、ございます。
行ってきました。里の根ホールついてね。なんか、鐘鳴らすやつあるでしょ。
ああ、外で。
外でね。
はい、
あれ、鳴らさせても
らって。そうなんですね。うんうんうん、記念になりますね。
なるなる。
うん、感慨深いですね、じゃあね。
そうやね。
うん、息子さんが二十歳。
ピンとこんけどね。
あ、そうですか。うん、息子さんに何か声はかけられました？二十歳になった。まあ、成人ということで。
まあ、全責任かかってくるからね、自分で考えて。
ちょっとプレッシャーですね。
いやいや、もう実際そうでしょ。昔
だ
ったら15で元服とかって。
ああ、はい。
まあ言うたら、
戦国時代とか、
江戸時代とか。作法って言うて何教えてもらうんや言うたら、はい、腹の切り方、
そういう時代だった
んで。そういう時代でしょ、だから、そんな時代もあったことから思ったら、今、何を思って、成人となすのかな、考えます、
うん。そうですね。いろんなね、成人がありますけれども、まあ当時の自分はラジオではなかなか言えないような。
言えないような。
気にはなりますけれども。さて、今回もですね、質問が届いておりまして。
ありがとうございます。
はい。この方は三田市向ヶ丘にお住まいのハニーネーム、ゆこままさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
家で焼くときのステーキについてお聞きしたいんですが、うん、ということで、どうしても火が入りすぎて、テレビで見るような中がレアの状態になりません、
うんうん、
焼き加減の見極め方ってあるんでしょうか。また焼く前塩コショウ以外にすることありますか。ちなみにテフロン加工のフライパン使っていますということです、
うんうんうん、
よくテレビでね切ったらこう中がレアで美味しそうなこう、
ね、
色合い、
わざわざこのね、
はい、
番組に、
お
便りをね、くださったことは非常にありがたいことなんですけど、はい、ステーキの焼き方ってこう、ググるとね、
はい、
いっぱい出てきます。うん、出てくるんだけど、うん、それこそ私が掲げてる肉に効くじゃないんですけど、はい、もう、その素材によったり、形状によったり、
はい、
で、ステーキの場合ね、何をもってこれをステーキやって売ってんねやろっていうものがやっぱり売られてます。
は
い
は
い、だから、おおむねね、ステーキって言うたらみんな、あ、焼肉やなしに、すき焼きやなし、しゃぶしゃぶやなし、ごめんなさい、
ね、
ステーキ。
はい。一つのカテゴリー
で、ね、それをステーキ用ってシールが貼ってあったり、ステーキ用って書いとったらもう、
ステーキ。
ステーキやと思ってるけど、
そうですね、
どう見てもこれ焼肉やぞ。
あ、そうなんですか、
うん。普通に焼いて食べた方がいいぜ、みたいな。で、だいたい見てると、
はい、
1センチから 1.5 センチ。これは一体何のためにそれをステーキ用と言
う
てるのかって、
うん、
ステーキ用がこの値段やったら、買えるよね、みたいな値段に合わせていこう思ったら、
はい、
薄く切らざるを得ない。
ああ、なるほど。
っていうことなんやと思うんだよね。
はい、
ある程度、厚みをボーン取ってしまったら、300グラムぐらいになってしまっちゃうね。
はい。
それを150に切ろうと思ったら、その半分ぐらいのものになるんだら、ほならもう1センチ、あるなしみたいなものになるんですよね。
はい。
で、サーロインって、
うん、
まあ言うたら、 あの普通のサーロインね、はい、バラ足が片一方ついてて腹心って呼ばれるそのバラに直結してる部分と、はい、あの背骨に直結してるところ、はい、ここをこう真っ二つに切って、うん、同じねその大きい面のまま、うん、
はい、
あのカットするんじゃなくて、大きい面でカットして半分にしてもね、300に切ったやつを半分にしても 150g でしょ、だからそのタイプの 150g やったら、はい、ありやと思うんですよ、ステーキとしては、
はい、
でも大きい面のまま150っていうその価格とか買いやすい値段帯に合わせてカットしてるものっていうのはどうしても薄くなるので、それはもうむしろちょっと厚めの焼き肉っていうイメージ、
なるほど、
だからもうさっさと焼いて召し上がっていただくっていうのがもう妥当なんやろなって、普通の焼き肉焼くみたいにして、
はい、
でステーキと呼ばれるにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり2センチ以上は欲しいんかな、
2センチ以上ね、うん、ああなるほど、
で2センチ以上もう3センチもありゃもうあのどうにでもなる、だから言うたら、はい、大きいお鍋のお水を沸かすのと、うん、
はい、
小さいフライパンにさっとお水入れたやつを、あの沸かすのと、はい、どっちが早いかったら、やっぱりあの容量の少ない方が、
すごい
早く沸いてしまいますよね、はい、だから多分そのお便りでおっしゃってる、うん、その焼き加減がうまいこと、うん、あのいい感じのロゼとかにならないっていうのは、はい、あの厚みがないあるいはその容量がないがゆえに、うん、早くその火が入ってしまう
中までね、
うん、だから、もう焼肉としてさっさと焼くか、
はいはい、
あのステーキって考えた場合あのセンチで
厚みを見る、
うんうん、だからやっぱりブロック肉を買って自分でこのぐらいの寸法に切って食べようっていうような形が一番、あの、ベストかな。
なるほど、うん。ブロック肉を購入してもらって。
うん、
まあでもスーパーだとね、薄切りといえば、そのサーロインステーキでパックにも入ってますもんね。
そう。で、それでなって、あの、1枚何円とか。
はい。
買いやすいんですけど、ステーキとしては、あの、ね、厚みがどうしても足りてないんで、
うん、
あの焼きすぎるとも完全に通ってしまう、
うん、
であとよく書かれてんのがその常温に戻すって言ってね、
はい、
お肉を常温に戻して、まあ、言うたら冷気を帯びてない状態、
はい、
あの ぬるい方向に向かってるお肉を焼くと、はい、火加減をやりやすいっていうのは、
うん、
どうやろうな、これも一概に言われへんのよね、はい、まあ、その方が安定するし話早い、
うん、
だからゼロからね中がもうキンキンに冷えてるやつをするよりはある程度常温に戻ったやつの方が効率よく焼いていけるっていうそのシェフであったり料理人の、
はい、
あの手際であって、あの実際は中が冷えてる状態やとね、あの表焼いてもなかなか中まで通りにくいじゃないですか、その方が逆に、あの火は入りにくくてぬるーく入っていくんでしょ、だから薄いステーキの場合なんかはもう冷たいキンキンのまま焼いて表面さっさとその、はい、そうやね、1分も焼いてしまったら薄いやつやとあの焦げちゃったらあかんので、はい、まあ言うたら1分弱ぐらい強火で、あの
さっと焼く、
やっぱりなんていうかな、焦げ目じゃなくて、肉の焼き目、
はいはい、
焼き目っていうかな、
茶色の、うん、あの香ばしい美味しそうな、
そうそう、で、そういう焼いた時の筋であったり、油のその香りっていうものが入るような、その状態でやるとちょうどいいぐらいになるかどうかっていうのも試していただきたいね。
そうですね。
で、ある程度の厚みのやつはやっぱり今時、あの温度計、あのプスッと刺した時にちゃんとあのね、
ね、
あの
熱、ね、はい、
あの消毒したものを差し込んで、はい、中がやっぱり60度まで、うん、58度を超えて60度までぐらいで仕上げるとちょうどいい感じになるから、その加減をやっぱり自分で掴んでいくっていうことが重要になってくるのかな、
なるほどね、
あのね、こうやってね、指で輪っか作る、親指と人差し指で輪っかを作る、
はい、
あの、はい、言うたら、OK の形ね。この状態で、この、
はい、
何腹、
ああ、親指の腹ですか、うん、はい。
親指のこの腹を押す。はい。やつをね、この人差し指と親指くっついとるやつでレア。
はあ。
で、中指に入るとミディアムレア。
はあ。
で、こう、薬指いったら、だんだん固なっていくんですね。
はいはい。
だからそういうイメージで、弾力性があるっていうことで、
お
その弾力で確かめる。
ええ。それが表面をですか？
表面です。
はあ。
だからもう、それもね、ほんで、休まして、よく言う、その、お肉をこうやって。
一回焼いて。
焼いて、はい、ほんでちょっと肉をちょっと温かいところで休ます。
はい。
だから言うたら、その、火のそばかそこらで、こう、ちょっと、清潔な、ね、アルミホイルであったり、お皿にこう乗せて、ちょっと休ませてあげる。はい、で、これ表面触っとくとね、中が冷たい場合ね、すぐ表の温度を中が取っていくんで、当然、
はい、
中が上がっていくっていうことは表面の温度を取っていくんで、表面もぬるなっていくんですよね、
はいは
い、これってまだ中がそんなにしっかり通ってない状態なんで、またちょっと休ませたら、今度中火ないし弱火ぐらいでまた温めて戻すっていうことを繰り返すといい感じに中入っていくと思うんですよ、
ね、そうなんですね、じゃあこう弾力とその、まあ、そのお肉の表面の様子を見て、
うん、
なんかこう いい感じに焼けていくと丸みが角が取れてる感じがするとか丸みが出るとかそう見た目の違いはそんなにない
これね、
はい、
刺しであったり中の筋膜の具合によってまたその変化が様々ですね、
違うんですねはい
そこもやっぱり感覚的に。ほんで、やっぱり筋っていうも筋膜ね、はい。だからお肉と油の間には絶対に筋膜っていうその筋があるね。
はい、
これは焼いて縮めとかんと噛み切りにくいんで、そこはさか立てて焼く。
あ、立てて焼く。
うん。
お
立ててよく焼いて、ちょっと油とかそこらがこう縮む、縮み上がるような。
はい、
よくね、こうレアで焼いてんのはいいねんけど、その筋もレアやからそこがまあフォークとナイフで切れへんわみたいな
最後まで残る
し、そうそう、
はい、ありますね、
あそこよく焼き切ると食べやすい
ん
ですよ。
ああ、そうなんですね、うん、焼く前その塩コショウ以外にすることありますかということなんですけど、
さっき言ってたその温度管理やね、常温に戻してあげる、うんうん、でやっぱりお肉買ってくるとお肉が汗かいたりしてるんで、それをクッキングペーパーっていうかな、ああいうのでこうしっかりと拭ってあげて、
はい、
冷蔵庫の中の風が当たるような形でちょっと乾かしてあげる感じの方が味は凝縮するんかな。
ああ、そうなんです。それは何もかけずに冷蔵庫入れるんですか、うん、ラップをしてですか、
うん、塩をかけてしまってからそれすると、塩が引っ張ってくるんでね、水分を。
水分、そうですね、うん。
だから本当に焼く前にさっさっとする、うんうん。
はい。
僕なんかはもう、どっちでもいい、どっちでもいいことはないやろうけど、こだわりがいろいろあるから、これもね、
はい、
ググってもらったら、
はい、
先かける派、後かけ派、いろいろあるんで、僕なんかはもう、後からかける派ですかね。
後から。
もうその、
うん、そうなんですね、うん。焼いてからかける。
その、やっぱり、塩によって、
うん、
溶け出すタンパク質とかいろんなものがあったりするから、それが、それを良しとするのか、しっかりとこう、温度だけ通しといて、味のアクセントとしてそれをこう、使うのかって、
うん。やっぱり全然違うもんですか、その。
もう好みでいいと思いますよ。
うん、合ってるかどうかをそれで見てと。うんうん、先にこう、お肉を何かこう、包丁か何かでこう、切れ目入れておくとか、そういうことはしなくて大丈夫ですか？
切れ目ね、いけなくていいんじゃないかな、筋切りって言ってね、縮込み上がったりせんように、油と、筋のところらへんだけに包丁をこう、刺すっていうかね、ちょっと切れ目いけたりする場合があるんやけど、それも、どうやろうな。あんまり。
意識しなくていいですか。
うん。
じゃあもう、思い切って。
思い切って、普通に。
焼いてもらって。
うん、
薄いサーロインステーキ、まあ、パックに入ってるやつ、うん、2枚重ねで焼くっていうのは、これはあまり向いてないですか。
焼肉なんで、
はい、
以前にも言うたかもわからへんねんけど、はい、例えば、4人家族で4枚焼くんやとしたらね、
はい、
スタンディングローソーでいいと思いますよ。だから、サルにだいたい形に通ってるから、4枚重ねて、油を下に、その油と筋膜から焼いていく。
は
い、だからその間も、その、遠いとこから中にこう、 熱は通っていくからね、はい、これを周りぐるぐるやって、最後仕上げにこう、表面をシャッシャッと焼いてちょっと休ませてあげたりしたらちょうどええ具合にならへんから、
じゃあいろいろ工夫しながら美味しいステーキを追求していただきたいですね。
そうね、
まあ手頃にね売ってるのもありますので、
はい、もう薄かったらすぐ通ってしまうからね。カリカリになってますからね。
カリカリですね、なんかちょっとショックですけどね、あれね、美味しくいけるかなと思って、やっぱり火が入りすぎたら、あと余熱でどんどんなんか入っていってるとかそういうのはないですか。
だから余熱の操り方ですよ。だから表面のその熱いやつを中のその冷たさが奪っていくっていうことで中がぬくもっていくわけなんですよ。だからそれを例えば薄いやつなんかあったらわざと、よく冷えた状態で表面焼く、だから中は冷たいんでその温度がその普通で取るよりはその冷たい状態から取っていくからちょっと時間差が起きるじゃないですか。そういうのでこうちょっとでもその焼きが入りきらへんようなやり方もありかな。
そうですね、焼き上がった時にちょうどよくてもこう、ね、いざ食べる時にはもう全部の中に余熱に入っちゃうといいですしね、でこう食べる時は包丁で切った方がいいですか、それともナイフとフォークで、
フォークとナイフでカチャカチャやったらいいと思う。
雰囲気ありますしね、楽しいですからね、ということでハニーの横ママさん、ぜひ参考にしていただいてですね、美味しいステーキを食べていただきたいなと思います、
あれ慣れだしたらね、もう焼肉の時もステーキになるからね、
焼肉の時もステーキになる、はい、
だからステーキ肉のその分厚いブロックをバーンとやって、
はい、
でこの1枚そのホットプレートであれ焼肉をね、そこで焼いていく、それをハサミとかでこうトングで持ちながらハサミで切ったりして食べていくとね、そっちの方が美味しかったりするね。
ああ、そうなんですね。
だからステーキこうやりだすとね、なんか普通に焼肉パック買わんようになったりする。
そうなんですね。
うちのね、僕の店先おる時もそのパターンで、もうこれやりだしたらねって言うとブロックしか買わへん。
ああ、そうなんですね。やっぱりそちらの方が
美味しく食べれる。大きいに越したことないです。お肉を大きく焼いて、小さくその自分たちの口の寸法に合わせて食べていくっていうのが、
そうなんですね。
美味しいと思いますね。
そしてタレはもう、それぞれ工夫しながら、
タレ、工夫、
酸っぱい系もいいし、
まったりでもいいし、なんかね。一時期どうやろうな、ゆずが出だすってちょっと前やったんかな。ゆずとかいいよね。あれをキャキャッとこう、醤油とかに、それをさっさと吸ったやつをほんまにさっぱりした感じで。その、作ってある市販のポン酢じゃなくて、醤油とそういうのを合わせてみたりとかね。
美味しかったです。自分で作る。いいですね。柑橘系もよく合いますしね。この時の飲み物はもう、ワインでもいいし、
それこの間の話だったな、はい、何でもいけるだろうって
合うので楽しんでもらえればということですね、分かりました。ぜひね参考にして、また皆さんのメッセージもお待ちしておりますので。
本当だね、はい、その実際ねやってみて試したらこうやったぞとかいう話がまたあると嬉しかったりする
んで、ね、やっぱり中まで火が入りすぎたのかフライパンは特にこだわりはなくて大丈夫ですか。テフロン加工っていうのは別に、
だからイメージとしてはね、お肉を焼くというよりは湯を沸かすみたいなイメージを持たれとったら、別に、まあ、下が炭火であれ、ガス火であれ、薪の火であれ、
はい、
同じことなんですよ、何で火力が何でそのお湯を沸かすか、だからお肉の中のその、お水をどう沸かすか、
そういうイメージを持たれる、
そういうイメージで。
なるほど、そうなんですね。でも火加減も見ながら、ぜひねチャレンジいただきたいと思います。こだわりのフライパンとかあります？ D さんは。
ないないけど、はい、なんかねこれいいやつやねんとか言って、なんやったかな、境当時とかって、
は
い、あれ手入れが大変なんよ。
そうなんですね。手入れが大変。
テフロンとかペペッと洗ったら、綺麗なんねんけど、
そうですね、
それほんまにええ加減なことしとったら、なんかあれ なんかおかしいぞみたいなことになってくるから、ね、やっぱりその手入れがものすごく大切になってくるんで、ね、やっぱりその代わりあの焼き加減とかはもう全然、うん、その熱の伝導率が違うんやろな。
うん。
うん。
違うんですね。違う、やっぱり。
うん。
そうなんですね。
熱の伝わり方が違うから、それでやると確かに、うん。ただ、あの、演歌って言うたら、
はい、
まあ言うたらね、尊上そこらの人が F1 に乗るみたいな
もん、
はい。だからやっぱりそれはそれで、扱いを考えはあかんねやろな、とか思って、
なるほど。徐々にランク上げていかないといきなりそこに行ったら、ちょっと失敗する可能性ありやすいですね。
うんうん、
ゆっくりそこを目指して。
ですね。
へえ。じゃあやっぱり、まあ水分を拭き取ったり、なんかこう塗り込んだりとか。
うん、やっぱりこう、しっかりと、心込めて使うことやろな、と。手入れから何からね。包丁もそうやからね。
あ、D さん使ってる包丁もそうなんですね。うん、
やっぱり、あの、意識を持って、あの、扱ってると、やっぱり輝くし、掘ってると、なんかくすんだ、なんかやる気のない包丁に。
で、やっぱ切れ味も悪いし。
悪いし。
じゃあ、毎回こう、お仕事終わったら、あれですか、包丁とか道具類は整理して。
いや、その、
手入れして。
要は、拭き清めるぐらいのことなんだけど、水で流してね。
うん、
あの、手入れって言うても、その、日々の手入れと、でも、切れ味をより、あの、高める手入れと、また別ですわね。
ああ、そうなんですね。うん、そのあたり、道具の話もなんか、またね、一度じっくり聞いてみたいなと。
道具深いよ。
そうなんですね。
だから、道具そんな僕がね、僕もだから、いろいろと、持ってるけど、どうやろうな、やっぱり、違うんですよ、
うん。
あの、高いやつは高い。
ああ、そう、それ、やっぱりそうなんですね。うん、
だけど、道具にばっかり頼ってしまう中で、自分が不得意やなって思うような、道具、
はい、うん、
そういうものも、こう、扱うことによって、うん、その、自分たちの動き、実際、こう、整形にしても、うん、カッティングにしても、やってることが、その、なんていうの、見えてくるっていうかな。だから、あのね、筋引き包丁って、9寸と8寸とあるんですよ。
はい、9寸と8寸、何センチなんですか、ね、
だから、だいたい 3.0 何がしかやから、
30センチ前後ぐらいですか。
27センチと24センチになるから、はい、だから、24センチぐらいのものと、27センチのものって言ったらね、はい、うん、視点が当然、手元にあって、
はい、
先が遠くなるから、筋引きみたいな細かい作業をするにあたっては短い方が動かしやすいんですよね。はい、でも、それに頼ってしまって、で研いどったらもっと短くなっていくからね。
ああ、そうなんですね。
その方がその指先に近いから、みんなそれを好んで、こう、スピーディーに動かせれるっていうことでそれをするんだけど、
はい、
実際包丁の動きと、あの、包丁の何たるかって考えたら、長い包丁も扱えて、その長い包丁でも短い包丁と同じように、
はい、
あの、成形ができるっていうようなことにしといた方が、あの、より理解できるんじゃないかな、って自分で勝手に思った。
そこをまた追求してるところなんですね。
まあ言うならね、僕らの時代って、だいたいミッションで、運転免許取るじゃないですか。
はい、
で、やっぱりオートマがいいなって言って、うん、でもミッションも乗れないことないじゃないですか。
うん、
だからそういう状態、包丁で言うたら、
うん、
あの筋引き包丁の短いところだけに固執するんじゃなくて、はい、長いものでも
使えるように。
使えるように。
うん、
全然やっぱりこう遠いからね、力の入れ加減やらあんなんがほんまにあの包丁頼りになってくるね。包丁に頼る、包丁の切っ先に頼らなければ、あの綺麗に引けないみたいな。力入れすぎてしもたら、あの、当然、遠い分ね、
はい、
どう伝わるんかっていうのが変わってくるんで、あの、プツッと下手なことになったりする。それ下手に専用にするためには、このぐらいの加減とこういう包丁の動かし方せなあかんなとか、あったりします。
そうなんですね。奥深そうですね、ここも。
深いです。
ねえ。ぜひまたその話も聞いてみたいなと思いますので、
はい、
次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日またね、質問いただきました。ぜひ皆さんの質問もハニー FM ホームページからお待ちしておりますので、ホームページメッセージフォームからお送りください。はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。
ということで、レッツを追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。